あの、今日は顔の話をしたいんですけど、歯がないやつまだ来てないんですね。
私はですね、あのウィーン美術館に行ってクリムトの顔を最初に見たときにすごい衝撃を受けて、なぜ衝撃を受けたかというと、クリムトって写真見たことありますか？顔、あの、今日これなんか
いないか面白いなと。ですね、あのどういうことかというと、すごくなんかいやらしい顔してるんですよ。それですごいエロ親父の顔してて、なんか剥ぎ上がり方がなんかこの辺だけ残っててですね。でそういうやつがなんかああいうすごく美しい絵を描くということで、逆になんか信用できるなって感じがしたんですね。で、顔って何なんだろうってことなんですけど、その美術におけるモチーフの最大のもの、例えばモナリザなんかはそうなんですけども、顔っていうものがなんかすごく言い難いセントラルなものとしてあるわけですよね。でモナリザの顔って何なのかって考えたとき、みんななんかあのモナリザの顔がなんかエニグマだとかいろいろ言うわけですよね。何を考えてるか分かんないとか。で他に ここで考えていただきたいんですが、今日のちょっとテーマでもあるんですけども、あのモナリザの顔ぐらいのエニグマ性を持っているものって他に何かあるでしょうか、ウォーカーさん。
いや、モナリザのあの顔ってエニグマ性ありますよね。ちょっと待って、ウォーカーの場合のエニグマ性が分からないっていうのは、どういう意味で捉えてもいいんでしょうか。
いや、近所のアホなこと的な意味で分からない。
なんかインド哲学のやつにちょっと言ったから、要するに何をそれがシグニファイしてるっていうか、表してるかっていうのが分からないわけですよね。モナリザって人なんか微笑んでるような、なんか、すごく妙な顔してるじゃないですか、あれ。レオナルド・ダ・ヴィンチのある種の絵に現れた表情ですけども、ああいうなんか要するに何を言いたいの、何を考えてるのか分からないとか、何を表そうとしてるのか分からないっていうものとして、顔以上のそういうものを我々に提示するものがあるかっていうことなんですけども、なんか他にそういうことあります？例えば昔の古代の象形文字っていうのは、なんかこれ何を表してるかって分からないってありますよね。でもモナリザの顔ぐらいのなんかその、いや、単に俺がそういうハマってるだけかもしれないけど、なんか何を言ってるのか分かんないっていう感じっていうのは持てないんじゃないかっていう気がするんですけど、てか、でウォーカーさんにとってそういうのありますかみたいな質問なんですけども、例えば千円札がないんだよな、今日1万円しかないんだよ、困ったな。これはさ、なんかこの人何か考えてるんですかね。福田幸一は、ありますか、それ。
何なんだこれはって思いつけてしまうようなもんです。
そう、これは何なんだろうとか、何を考えてるんだろうとか、何を私に訴えかけてきてるんだろうみたいなものって、人間の顔がやっぱり一番強烈でって感じしませんか。
なんか僕、あのムンクの思春期って映画あるんですけど、知ってますか。
これは知ってるけど、
じゃなくて、あのもっと14歳ぐらいの、
いや知らない、
裸で座って後ろに鍵がにゃわんって出てる、
それがエニグマ性が高い。
自分の中でそれがエニグマ性がすごい高い。
でもやっぱりそれは顔ですよね。
そうですね。まあ顔だけじゃなく、顔もそうですけど、全体の雰囲気として。特に顔ですよね。
いや別に顔が全てってわけじゃないんですけど、顔がだってそこだけ切り取られてあったらそれって違うもんね。あれもなんか、モナリザもこれがあるからなんだと思うんですけども。それでね、何が言いたいかというと、今日は顔について考えたいってことなんですけども、ジョナサン・コールっていうですね、人がいるんですよ。これイギリスのサウザンプトン大学の人なんですけども、この人がですね、アバウトフェイスっていう本を書いてまして、でこれがなんか非常にいろいろ面白いことを書いてあって、まだ日本語に訳されてないんですけどね、そこら辺に座ってる大学とか訳しませんかとか言ってそれですね、これどういう話かっていうと、人生の途中で例えば目が見えなくなったような人が周りにいませんかね。どういう内的な体験を持つかっていうことを顔ということを通して、まあ、描いた
エッセイというか科学ものなんですけども、この中にはですね、
我々が普段思いもかけないようなことがいっぱい載ってるんですよ。で、何かというとですね、例えばですね、藤本君っていう、例えばですよ、
藤本君ってこういうふうに座っていますよね、芸大のメーリングリストやってるこの人、僕の中で藤本君のイメージっていうのは、この顔のイメージっていうのがかなり強烈に重要なフラッグになってるっていうか、この藤本っていう、この顔性がなければ俺は藤本っていうものを他の例えば声とか、
まあ属性でやるしかないわけですね、美術学科のやつだとか、なんか芸大のメーリングリストやってるとか。ところが顔があると実はものすごくそれに規定されて僕は藤本っていうイメージを作ってしまうわけですよね。でそれあまりにも当たり前のことなんで我々普段気がつかないんだけども、人生の途中でですね、目が見えなくなっちゃった人が非常に困るのが、知らない人に初めて会った時だっていうんですよ。これどういう意味かというと、僕はなんか今目が見えなくなってしまったと、で藤本に会ったとしますよね。
でこんにちは、なんか喋ってくれません、何でも話せるんですか。藤本君はどんな女の人が好きなんですか。
優しい人
っていう会話をしようとしますよね。でその中で僕の中で顔というイメージに依存しないで藤本君のイメージがだんだんできてきますよね。ところがですね、このジョナサン・コールの本の中に書いてあるのは、そういうふうにしながら実は我々の中ではその人の顔はこういう顔なんだろうっていうイメージを過去からのレパートリーで作ってしまうっていうんですね。実は俺藤本の声だけをアテンション当てて聞いたのって今初めてだったんだけど、ああなんかあれだな、俺が高校の時のあいつに似てるなって今思い出したやつがいるんですけど、そういうなんか連続が働いた瞬間に実は僕の中でまだ見ぬ藤本君という人のイメージはその人の顔になってしまうんですよね。その人の顔がかなりそれを代弁するって形になってしまって、でここからが面白いんですけども、ところがですね、藤本君が僕が例えば今、僕が高校の時の仲が良かった吉賀っていうやつに似てるなと思ったと、声とかキャラクターが優しい女の子が好きだとか、そういうの。で吉賀っていうのはですね、陸上部のなんかあの短距離が速いやつで、イメージで言うとね、ちょっと吉賀っていう名前に惹かれてるってとこもあるんだけど、なんかその忍者みたいな顔のやつなんですよ、なんか古賀の忍者みたいなやつですね。ちょっとなんかくしゃってなんかすごくなんかコンパクトになんか肉まんみたいなあのもので顔を作ったみたいなですね、そういう顔なんですよ。でも全然違うよね顔が。それでジョナサン・コールが言ってるのは、要するにそうやってイメージ作っちゃうんですよね、こいつはなんか吉賀みたいな顔してるんじゃないかと。でそういうイメージができちゃった時に、その後で藤本がその吉賀の顔性を裏切るようななんか言動をしたりとか、そういうキャラクターが明らかになったとしますよね。その時にものすごいショックを受けるっていうんですよ。これ変な話でしょ。だってもともと藤本君は吉賀っていう顔と縁もゆかりもないんだから、その自分が勝手に作り上げてしまった吉賀っていう顔と藤本が一致しなくたって、それは当たり前の話なんだけど、ものすごいそこでショックを受けるということがまず一つですね。それからもう一つ、これがですね、これ本当に途中失明の人以外で言ったら僕実際に聞いてみたいと思うんですけども、自分が知ってる人の顔のイメージっていうのがこれ当たり前なんだけど、そのままで止まってるんですよね。わかります。例えばウォーカー君と20年後に会った時に、ウォーカー君がなんかもうさ、東大の院鉄の先生になってるとしますよね。ウォーカー教授とか言ってさ、ところがあ、ウォーカーさん先生かな、わかんない、何でもいいや、最近どうですか学生はとか言って、なんかウォーカーがさ、なんかもっともらしく、うん、最近のはダメだねとか言ってる時に、もし目が見えたらその顔がアップデートされるわけだけど、そのずっとその20歳の時の顔のままに、そのウォーカーのキャラクターが僕の中でイメージされてしまう。で、これはね、非常に重要なポイントなんですけども、その人たちはそういうふうにしようと思ってやってるわけじゃなくて、自然にそうなってしまうんですよ、無意識の中で。ここはこれ要するにですね、何が言いたいかというと、我々がまず他者のイメージってことを考えるときに、いかに顔というものによって支配されてるかってことですよ。例えば、なんだろうな、あの小泉首相っていう人のことを、あの顔を考えずに考えることってできるんですかってことは、例えば今なんかそのテレビポリティックスとかで、要するにテレビ映りが良くないと
首相にはなれないと、例えばですね、ただ、古賀さんみたいな悪代官みたいな顔してるやつは、絶対首相になれないって話があったりしますよね。
あ、
なんかお前今日来てたのか。で、その時に、本当は、そのある政治家が言ってることをですね、公平になんか判断しようと思ったら、我々は、小泉さんが言ってることを、小泉さんの顔なしで、つまり小泉マイナス顔っていう形で本当は判断しなくちゃいけないはずなんですよね。でもそれができないわけじゃないですか。やっぱり小賀さんが言ってることは悪代官みたいな顔性抜きにしては判断できないわけじゃないですか。っていうのが我々普段気がつかないんだけど、それが非常に強烈に現れるのがやっぱりその途中失明者みたいな話で、でもう一つですね、彼らの記憶、例えば魚川君、例えば10歳ぐらいの時に好きだった女の子を思い浮かべてください。でそれから会ってない人もできるだけ、あるいは二十歳ぐらいの時に付き合ってて、これがこっちの方がいいな、二十歳ぐらいの時に付き合ってて、で別れちゃって、それから会ってない人っていませんか。
いやでも会ってるかもし
れない。じゃあダメだなそれ。まあちょっと自分のこと置いてて、まあ、そういう人を思い浮かべたんですけど、だんだんその写真とかを残ってない限り記憶を薄れていきますよね。で我々の場合写真を見れば思い出せるけど、途中失明者ってのは写真も見れないわけですよ、当たり前なんだけど。でその時に何が一番困ったことかっていうとですね、だんだんその人の顔のイメージが、記憶が脳の中で薄れていくっていうんですね。でそうなるとその人自身が自分の中から消えていってしまうっていう問題があるっていうんですよ。つまりだから それがすごく寂しいっていうんですよ。これね、我々がだってもう例えば魚川がさ、二十歳の時にさ、若いでさ、もう会わない女の子の顔だってなんか 今だったらなんかデジタル写真がなんか残っててなんか PC のデスクトップなんかの上にさ、時々クリックしてあげてニヤニヤしてるかもしれないじゃないですか。そういうことさえもできない状況っていうのを考えてほしいんですよね。要するにもだから10年ぐらい前に最後に会っただけで、その人の顔がだんだん薄れていくっていう状況があったときに、その人の顔が薄れるだけじゃなくて、その人っていう存在自体がだんだん薄れていってしまうっていう問題が実はあると。で、これもあんまり普段考えないことだと思うんですよね。で、それでですね、さらに大問題があるんですよ。それは何だと思いますか。これは柳川君に聞きましょう。柳川君、最近セルフイメージのセルフリコグニションの本を読みましたよね。あ、途中から入ってきたか分かんないか。途中失明者がだんだんその顔のイメージを失っていくわけですけど、いろんな人の、つまりだから昔知ってた人の顔が分かんないっていうのが問題だってことと、それからなんか新しく会った時に、例えば藤本君に会った時に、藤本ってのはこういう顔なんじゃないか、例えば柳川に似てるなと思ったら柳川の顔を無意識のうちに当てはめちゃうんだけど、藤本が柳川的なじゃない振る舞いをした時にすごいショックを受けて、つまり自分の中での柳川の顔を貼り付けていた藤本が実は違う人だったっていう、認知不協和が起こってショックを起こすっていう話があったんだけども、でそういう人にとって実は一番困ることってのは何だと思いますか。柳川が例えば二十歳で失明しちゃって今5年ぐらい失明して見えないっていう時に、一番彼らが困ることがあるんですよ実は。
ってい
うか、お前がその NHK ブックスのアルバイトで読んだ本の テーマにすごく関係してるんだけど、
情報がないですね、顔が、
はい、
顔がないと。
それはじゃあ食べちゃいます。津口どうですか、何だと思います。津口が例えば15歳ぐらいで説明しちゃってずっと今まで見えない状況だとすると、何が一番困ると思います。今までの話の流れで言うと、
顔についてですね。
顔について、 ぐらいしか、
僕はあれですけど、そういうイメージが来たり壊れるみたいなことが。
そうですか。じゃあそこの浅井出版社でバイトしてる方どうですか。
記憶が覚えが悪く
なる。そういうのもあるかもしれないけどね。いや、実は自分のイメージなんですよ。つまりですね、すぐち例えば自分っていうものを思い浮かべるときに、まあ、それは社会的な状況でもいいんですけども、自分っていうのはこういう問題人間だって思い浮かべるときって、顔ってかなり重要じゃないですか。ですよね。それがだんだん、要するに顔はどんどん年取るから変わるだろうし、あと記憶ってやっぱり失われていくわけですよね。つまりですね、10年前に見た人の顔っていうのは、普通我々さ、写真とか見れるっていう前提で、まあ、話すんだけど、写真さえも見えない状況っていうのは意外と忘れていっちゃうものであって、その時にものすごい不安になるってわけですよ。つまり自己イメージっていうものが自分の顔の内部でのイメージなしでどう成立するかっていうのは、最初からその先天的に失明してる人っていうのはそういうことがあるって知らないから、まあいいんだけど、知ってるから我々は途中まで目が見えるとね、それが大変な問題だったわけですよ。これあんまり考えたこともないでしょう。で、ここでちょっと本当考えてほしいんですけど、自分のイメージっていうことを思い浮かべたときに、自分の顔をそこから引いて残ったものでやっていけるかどうかってことなんですね。ですから動かん。
なんかあんまり鏡見ない方だ。
いや、そういう問題じゃなくて、だってあんまり見なくたって、でもさ、こうやってなんか今喋ってるでしょ。喋ってる時に、はい、動かってお前自分どういう人間だと思うっつって、うん、そうだなっていう時に、やっぱり自分の顔がそこでなんかふんって浮かばない、普通は浮かぶと思うんですね。
そうですか。もう全然浮かばない。
いやいや、浮かぶってのはさ、別に明示的に浮かぶってんじゃなくてさ、
みんな浮かぶんですか。
いや、明示的には浮かばないかもしれないけど、それが前提となって自分のアイデンティティってのはあるんですよ、普通はね、きっと。やばい。おまたなんかどうですか。いや、だから明示的に思い浮かべる必要はないんですよ。だから、あの、おまたが読んださ、本の最後にさ、俺まだあれ実は読んでないんだけど、一行も。あの中にその最近その彼らが読んだ本の中で、その自己の認識っていうのがその右半球で行われているっていうことを示唆する、ダイオシスのですね、右半球で行われているっていうですね、ことを示唆するデータがあるらしいんですけども、これはですね、考えてみるとすごくリーズナブルで、というのはもともと我々の顔を認識するところって右半球なんですよ。右半球のそのフィッシュフォームジャイロっていうところで、その右半球というと普通なんか感情の情報をいろいろやってるとか、まあいろんな、まあ、空間的な認識やってるとかいろんな説あるんですけども、とにかく右半球のフィッシュフォームジャイラスというところで我々は顔を認識してるってことが分かっていて、でさらに例えば日本野鳥の会の人みたいに鳥をずっと見分けてるような人っていうのは、鳥の細かいところが分かるのはその同じところを使ってるっていうんですね。でもしですよ、自己認識っていうものに対してものすごく顔っていうものが本質的な意味を持っているんだとすると、セルフリコニションが右半球で行われているというのはそれほどなんか変な話ではないんですよね。で、柳川どうでした、読んでる。俺、彼はどういうデータでこれを言ってたの、右半球で自己認識を行われているってのは。お前、お前はどうでしたか。どういう話だったの。あの、ここの場で通じる言葉で喋ってください。
脳量切っちゃった人の実験をやって
。脳量って何か説明しないときっと通じない。
右半球と低半球、大脳皮質の右半球と低半球を結んでいる回路があるんですけど、ね、それを、まあ、点眼感知とかだと、まあ、周りに切ってしまう人がいるんですけど、点眼をされるために切ってしまう。そういう人に、物を手にするんですけど、
左視野は右半球に情報がいて、右視野は。
お前ちょっとさ、絶対わかんない。お前ここでちょっとやれよ。説明説明。
いいかいいかいいか、白いわかんない。もう絶対そんなのずなしてわからんねえ
じゃん。いや
でも。いいかいいか。
そういうこと言わないと実験わかんないけ
ど。いやどうぞどうぞ。いいかいいか。
やるんですか。もちろん。
下手くそだね。芸大入ってますね。
まあ、左半球と右半球があるんですけど、目があって、
で、お前、脳そんな小さいの？その人。
え？
まあいいよ。
そんなもんじゃないかな。で、まあ、早い話が感じますけど、本当はここにこう、脳量っていうファイバーがあるんですけれども、ここを変換患者とかで回り切ってしまう人がいるとかって。切ってしまうとこの情報やり取りできなくなっちゃうんですけれども、そうすると、こう視野があって、目の前に視野があって、でその視野は、こっち側左側の、ちょうど真ん中からこっち側の視野は、ここにこう、まあ、この箱とここにこの映像が当たるわけなんですけど、これは視神経を通って実はこうやって通ってきて、こっち側に入ってしまう。ここに当たった像はこうなってこう他にもこう入っていくで反対側は、まあ、反対側同じようになってこっち側に当たったここ当たった像は
どう
ここはまあこうやって入る、まあ、でこれを使って、まあ、実験をするわけなんです。でこの時に、こっち側に、例えばモーフィングの実験が多分一番彼らの中で新しい実験だと思うんですけど、なんか有名人と自分の顔をモーフィングするんです。要するに混ぜ合わせるんです。自分の顔を混ぜ合わせた、画像を提示するんですよ。例えばマリリン・モンローと自分とか、男同士だって、何を使うかはビル・クリントンと自分とか、まあ、そういうのやるんですけど、でその時に、こっち側に提示した時の方がこっち側に提示すると、この人は、自分がそれはまあ自分だって答えて、反対側に提示すると、この人は、まあ、有名人の名前を答え、まあ、単純に言ってしまうそういう結果だったんですけど、そうすると、左視野に提示したら、まあ、自分だって答えたってことはどうやら、右半球は、自分の顔をより認識するんじゃないかっていうそういう実験結果です。
自分自身が有名人だったと前にされ
てでもそれは
なんか違う意見で、ありがとうございました。
はい、
自発性ソーセージの話とか出てなかった
か。ソーセージの話は出てないんですね。
自発性ソーセージが例えば相手を見ちゃったら相手を見たら自分だと思うとかそういう話は出てない。
そういうのは出てないんです。
はい、どうもありがとうございました。
いや、それでなんか今日はすごく真面目なノウハウワークの話が始まってしまったんですけどもちょっと要するにさ、顔って不思議なものだっていう気がするのですよ。っていうか要するになんか例えばビットゲンシュタインの哲学っていうのはビットゲンシュタインのあの顔を思い浮かべることなしで我々は考えられるのかとかですね、あるいは何だろうな、例えばキリスト教で言えばそのキリスト教の神っていうのはさ、なんか今だとなんか髪の毛長いなんかこういうロックンロールの人みたいに思ってるわけじゃん。でもそれが例えば何だろうな、鼻がペジャンコで身長120センチぐらいのさ、顔が真っ黒で地上系のさ、なんか豆タンクみたいなのをするんだったらとかでもし分かっちゃってしますよね。そのキリストっていう人がそういう人だったって、その時我々のキリスト教っていうものの概念ってかなり動揺するんじゃないかっていう感じがするわけです。しません？いや、だから顔ってかなり重大な問題 なんだよ。それでですね、今日はだから標準的な話になっちゃうけど、どうしても、それであのそこに専門家が一人座ってますけど、ここにですね、
で、ここからはちょっとまた違った話なんですけども、
小川さん、美しい顔ってどういうのが美しい顔だと思いますか？
美しい顔、目とかがどういうふうにしてなくて血色がただ血色が良くて
パーツとしてはそうかもしれないですけども、全体として美しい顔だと思うっていうのはどういうことなんですかね。その顔の美しさって何？
光ってる。
はい。でも顔が光ってたって、なんかその例えば左右が非対称、なんかこんな歪んでたりとかしたら、うん、そういうのは光らないわけですか。
まあそうですね。光らない。
ああ、そうか、男と女は違うかもしれない。鳩の人はどうですか。鳩の人だよね、違ったっけ。あ、違うか、俺鳩やる人じゃないか。あ、そういう先生はどうですか。鳩やる人だったよね。
いや
違うか、鳩やる人って誰だったっけ。
鳩してる人は、
あ、今日来たんだ。どう思います。あ、じゃあ美しい顔ってどういう顔だと思います。
美しい顔、まあ、顔なんてこれ出来具合にこう関わらず、割と、まあ、すげえ普通のことになっちゃうんですけど、生命力がある顔っていうのは僕は美しいと思うんですけど。
え、女だよ。
女って、まあ、
例えば大きさで生命力ありそうじゃん。
いや、あれは残ってます
よ。え、じゃあ、じゃあ美しい顔の例を挙げてくれるの
か。割とだから、不老者とかでも、まあ、あれ、迫力があるとかって言うんですけど、愛が割と美しく見えたりすることもあるとか。
なるほど。
そういうのはあ
るんですけど。
そうだよね。今日とかも割とこう朝歩いてて、まあ、それは人がないんですけど。
あそこへ
ん。いや、あの辺って渋谷なんですけど、なんか段ボールの家があったんですけど、すごいもう綺麗なサラピンの段ボールの箱で、それが3つぐらい重なってて、それがめちゃくちゃ綺麗じゃなくて、まあ、この人に言ってたんですけど。
え、誰が？あ、潰した何、夜中飲んでたの。
まあ、そんな感じ。
あ、そういうこと。
まあ、そういう美しさっていうか、まあ。
え、そういうの、段ボールの話だろ。段ボールじゃなくて。
顔の話じゃない。顔の話。それに近いっていうか、なんかこう。
あ、そうか。
めちゃめちゃ生きてるなっていう、そういう話をしてて。まあ、それだから。
それは、つくじかなんか、あれだよね、尾道の漁師の顔がいいってこと。
あ、そうそう、それにめちゃめちゃ近いっていうか。あ、だから、尾道の漁師は、だから、めちゃめちゃ美しい顔してると思うんですけど。まあ、でも漁師は大体美しいかなって、まあ、それはちょっとあれですけど、そういう感じで美しいのは。
いや、俺別に答えがあるわけじゃないんだけど、普通に科学で言われてることは、なんか対称だとかさ、左右対称とか、なんだろう、さらに、え、なんですか、え、そういう話出た、あの本には出てないよね。
まとめ。
あ、そうなの。別になんか書いても邪魔いんだけど、なんか、まあ普通に言われてるようなことがありますよね。で、俺はあんまなんかそういう話は面白くないと思ってて、で、東大の原島さんっているじゃないですか。いるんですよ。原島何つったっけ、あの人。
わかんないです。
広瀬。え？
広瀬
ってどういう字書くんだっけ。あの顔やってる人何つったっけ、
博士。
原島、あれ
博士の。
俺さ、これっていつも点があるのかないのかわかんないから。
ある。
ある。そう、この人がその見つけたこと誰か知ってる人います？美しい女の顔の条件っていう。
平均です
。そう。平均顔が美しいってことを見つけたんだよね。これネイチャーの表紙になってるのに、すごいこだわらない話だと思うんだけど。録音してるからまずいんだよ。あの、要するに、いろんな、あらゆるその女の人の顔を集めてきて、それの平均顔が一番美しいっていう。ことを、見つけたんですよね。だから、例えばだから、なんだろう、いろんな、まあ、こんな、この教室にさ、いろんな男いるけどさ、いろんな、そいつらの顔全部集めてきて、あの、布施さんの顔とかも全部入れて、平均すると木村拓哉の顔になるっていう、まあ、冗談ですけども。で、この話を、今思い出したけど、この話をしてたときに、養老孟司さんがすごく面白いこと言ってて、 おかしいな、もう一回あの話は絶対おかしいよってわけですよ。なんですか、ヨロさんって言ったら、だって普通平均っていうと、あ、ちょっと今ヨロさんのコアを色を使ってるんですけど、平均っていうとこういう分数でしょ。だったら平均の周りが一番多いんだから、世の中美しい顔の人が多いはずじゃないか。確かにそうなんだけど、なんか変で顔の分布ってだからこうじゃないんだよ、ちょっとなんか誰かモデル化してみますか、なんかもういいんですけど。
いや、横軸なんですか。
そうだから、よこれまあいいじゃないですか。何か、あ、それでですね、何の話だったか忘れてしまいましたけど、あ、そうそうそう、それで、僕はまあ小林の話があまり面白いと思ったことが一度もなかったんですけども、その心の理論というのはがありまして、これは、柳川君何でしたっけ、定義が。
相手の心を推定する
能力。そうですね、相手の心を推定する能力。今その認知科学とかで意外とブームになっているのがその心の理論というもので、例えば、柳川となんか一緒に、例えば誰か女の子がデートしに行ったとして、それ柳川がなんか、あ、この後2軒目誘っても大丈夫かなっていう時にですね、女の子の顔チラチラ見て、なんか今何考えてるかって一生懸命悟ろうとするっていう、まあ相手の顔色を伺うとか、そういうのが相手の心の推定する能力なんですけども、で問題はですね、この時に顔っていうのがものすごく重要なデータになってるっていうのはいいですよね。いいですか、 顔の表情っていうのはその相手の心を推定する上でものすごく重要であると。だとする、で次がポイントなんですけども、相手の心をお互いに推定どれくらいできるかっていうことは、その社会生活を営む人間にとってはかなり重要な能力なわけですよね。ということは顔っていうのは心の理論のインターフェースとして、だからフェイスイコールセオリーオブマインドインターフェースとして、まあ進化の圧力をにさらされてきただろうということは言えるわけですね。 これいいですよね、別にいいですよね。顔っていうのはそれを通してお互いに自分相手の心の状態を推測するんだから、それをインターフェースじゃなくてはいけないと。だからいろんな表情があると。でここから顔っていうものはどういうものでなければいけないかっていうことに関するある種の命令が出てくるわけですよ。でこれ別に俺ちゃんと実証的に検証したわけでもないし、どれくらいそのデータによって裏付けられるか分かんないんだけども、しばらく前から思ってるのは、どうも顔っていうのは相手に半ば、ここから微妙なんですよ、相手に半ば自分の気持ちを悟らせると同時に、必要に応じては隠すっていうその微妙なインターフェースを持ってなくちゃいけないなと思うわけですよ。例えばですよ、極端な話、ものすごくなんかカオスな顔があったとしますよね。もうしっちゃかめっちゃな顔、そういう顔をしたってのはさ、絶対に自分の気持ちを相手に悟られないだろうと思われるわけですね。何考えてるか全然わからないっていう。だからわかります、かなり変なこのこと言ってんだけど、なんか例えばだから、こんなさ、なんか、こんな顔があったとするじゃないですか。こんな顔が。そしたら、これはさ、この人なんだ、ちょっとこれやってもらうの。何顔になってるか分かんないっていうか、 その人の顔を見ることによって、その人の内面が分かるということとしての、そのインターフェース性がすごく低いわけですよね、こういう顔って、きっと。で、どうもですね、僕は、意外と整った顔ってか美しい顔っていうのはさ、その心の理論のインターフェースとしての性質が良質なものなんじゃないかっていう憶測を仮説を持ってるんですよね。例えば柳川君好きな女優誰ですか、女のタレントっていうか有名人。はい、本庄まなみでもね、ちょっと思い浮かべられないんだけど、どういう顔してるんだっけ本庄まなみって。広瀬涼子だったら分かる。広瀬涼子っていうのは、なんとなく顔の表情から内面が分かるような、インターフェースで持ってるような気がしない？そうでもない。なんかすぐに破れてるかもしれない。
本庄まなみだったらどうですか。じゃあ本庄まなみだったら本庄まなみが喜んだり悲しんだりちょっと不機嫌だったり退屈してたりっていう表情を思い浮かべてほしいわけです。その時に本庄まなみの顔っていうのはそれなんかそのインターフェース性を満たしてるような気がします。
分かり、他人よりもより分かりやすいってことです
いや比較の問題ではなくてもいいんだけど、でもさ顔っていうのはそういうものとしてかなり重要な、それがかなり重要な機能だっていうのはおそらく間違いないでしょう。そのつまり言葉にする前のある種の内面のコミュニケーションのインターフェースとして顔っていうのが出てきたと。であんまりだってさこんなむちゃくちゃな顔だったらもうなんか例えば百崎刀でなんかこれがなんか昔ウルトラ Q っていう番組だったんですけど、そのウルトラ Q の冒頭にですねなんかこうやってなんか絵の具を水に溶かしてるような場面が出てくるんですよ。デンデンデンデンデンデンって感じが、そういう顔だったらさ顔の表情もつまなくて何考えてるか分かんないじゃないですか。柳川がそういう顔だったらこうやってうーんって、そういう意味で言うと最低限その人間みたいな顔をしてるっていうのはその相手の内面を顔を通して認知する上で非常に重要なことですよね。で昆虫ってのは表情ないですよね。でも人間ってのは表情があって、まあ、でその本庄まなみでしたっけ、本庄まなみっていう人はおそらくそれに分かるはずですよね。
イカダイの顔ロボットじゃないですか。
はいはいはい、
あれは全然分からない
でイカダイの顔ロボットって他の人知らないからちょっと説明しないとどういうロボットですか。
いや人間の顔をそのまま再現したような、
それ美しい顔なんですか。
だから顔自体はなんか誰かのモデルになってるんだと思うんですけど、全然人間らしさは感じない。
それだから設計が悪いんじゃないのいや例えばですね、ウンジャマナミっていうゲームがあるんですよ。それでその今松浦さんという人に授業を来てくれないかなっていうのをお願いしてるんですけど、松浦さんとしてはなんかいいけど授業どういうのか一度聞かせてよとか言って、お忍びでなんかそのうち行くよとか言って来るらしいんですけど、でも来ててもなんか松浦さんが来てるって言っちゃいけないらしいんですけどそれでウンジャムラミっていうですねゲームのキャラクターをの顔を設計するって時にはやっぱりそのウンジャムラミが喜怒哀楽の表情をどれをとってもウンジャムラミでなければいけないわけですね。だから柳川の顔を設計するときにはその柳川の顔を喜怒哀楽どれをとっても柳川であるように設計するわけじゃないですか。だから何が言いたいかというと人間の顔の美しさって、ね、意外とそこら辺に僕は鍵があるような気がしてて、そういう意味で言うと普通のなんかくだらない科学主義に陥ってるようだけど、そこでモナリザの問題が出てくるわけですよ。悟られすぎてもいけないんだろうなっていう、つまりだからポーカーフェイスっていう話がありますよね。だからそこがその人間 の, その顔の顔としたコミュニケーションのすごく微妙なところで、まあなんかさ いませんでした、小学校の時なんかそのすごくなんか考えてることが分かっちゃうような男の子とか女の子とかすごく素朴な顔していて、なんかちょっとなんかほらジャガイモ系の人でさ、なんか給食とか食べてるとなんかすごく嬉しそうに食べてる人とかいるじゃないですか。ああいう悟られ方もまずいんだけど、一方なんかその美人の人でさ、すごくなんか無表情で何考えてるか分かんない人って言うじゃないですか。それが良かったりもするじゃないですか。分かんないけど、女の人から見て男ってのはどうなるか分かんないんだけど、そういうことを考えるとですね、顔を通したその心理論のコミュニケーションということがかなり重要なファクターなんじゃないかなっていう感じを僕はずっと持ってるんだけど、ただ僕は原節子っていう女優が好きなんですよね。小津安二郎の映画に出てくる人ですけども、で小津安、その原節子が小津安二郎の映画でなんかでさ、なんか笑ってたりするとすっごくもうドキッとしちゃってどうしようもなくなっちゃうんですよどうしようとか思っちゃうんですけど、でもそのなんでどうしようと思っちゃうのかっていうと、そこになんかものすごい強烈なコミュニケーションが成立してるからですよね。柳川だってさ、自分の好きな女の子がさ柳川の方見てニコッと笑ったらどうしようとか思うよね。思わないですか。っていうことは顔、そこでなんでそう思うのかというと、顔っていうのが強烈な内面のコミュニケーションのインターフェースとして立ち上がってるからではないのですか。 って言ってもそれじゃ面白くなってなんか違う意見とか出してほしいんだけど、藤本君いかがですか。やっぱりなんかモナリザが気になってしょうがない。何なんですかね、あの顔はね。
顔っていうの
は、はい、
目が表情じゃないか
と。あ、モナリザの、
あ、モナリザに限らず、人とこれで話してるのとかも、表情っていうのは顔の作りとかっていうのが、その目の動きとか、目、視線というか目がすごい大きい。
目力ってやつですよね。え、だけどその、え、もうちょっと、じゃあ、え、例えば、もうちょっと、なんか具体例で言うと、具体例って言ったら、なんかないですか。
ちょっと普通に人と接してるときに、その人の目をすごく、人気の基準にしているところがある。
例えば、大学って僕の学生がいて、すごくいつもやって、伏せ目で、伏し目でやっているんですけど、彼なんか見ると、じゃあどういう感じがしますか。それは難しいですね。
いや、別にその人がどういう人かっていうよりも、なんかその人の心の動きが、少し目の動きで、なんか、それが合ってるかどうかわからないですけど、ちょっと伏し目な気がします。なんか、ちょっとした表情が、
その、背中。テクニックの話をしてるの、ちょっと締めがちにするとか。そうですか。あ、でも 目ってのはかなり重要だってことはもちろんそうなんですけど、目、あの顔でも目ってのは顔の一部っていうか、かなり重要な一部ですよね。いや、あの、まあ意外と分かりやすい話今日してるんですけど、顔ってね、おそらく我々がいわゆる還元主義ってありますよね。なんか要素還元主義っていうか、科学なんかそうだし、なんかどんなものでもさ、なんか複雑なものをさ、要素に還元して、なんかそれで説明しようっていうのが還元主義ってあったとすると、顔っていうのがおそらくそれが破れる最も身近な最たるものだと思うんですよ。つまり顔ってのは絶対還元主義を超えちゃってて、例えば本庄まなみの目だけ取り出してもダメなんでしょ。すごくわかりやすく言うと、口だけ取り出してもダメなんだよね。それが本庄まなみの顔にならなくちゃいけないわけでしょ。どういう顔か未だに分かんないんだけど。そういうものとして顔ってあって、しかもすごい強烈な作用をするわけですよね、我々に対して。で、おそらくその、はい、
あの CG ありますよね。
はいはい、
めちゃめちゃ成功に作って
る、
あれはなんかだからすごい人の顔にめちゃくちゃ いわゆる美しい顔で作ってるのも、やっぱ全然美しくないというふうに僕は思うんですけど。
それはなぜなんだよ。
だからやっぱりそれはさっき話聞いてて思ったのが、やっぱ、うん、あの、まあ、それは先に CG って分かってるからかもしれないんですけど、やっぱなんか、あの、重みがないというか、重みがないというか、まあ、あんまり表情があってもないように見えるっていうことに思えるんですけど、なんかそういうの、その辺はなんか、どんだけこう、今 CM でなんかカメラの宣伝かなんかで、なんか女の人が出てくるやつとかも結構綺麗に作ってるのがあるんですけど、なんかそれとかも全然人に見えないっていうか、顔とかもなんか、まあ、顔らしくないっていうか、顔らしくないっていうか、まあ、できればいいんですけど、そういう風に見えるっていうのはあるんですけど。
でもなんか、女の人のその美しさの基準っていうのはちょっと CG 画っぽくなってるっていうのはあるよね、一方で。でもその CG そのものと生身の女の人の顔ってのは絶対違ってて、生身の女の人の顔ってのは絶対破綻があるから、その破綻が美しいんだよね。っていうことを俺は熱くなんか論じてしまったんだよね。そこに座ってさ、人がバイトしてる朝日出版のとこから、なんかあのなんだっけ、なんていうんだっけ、ね、
カバーガール
っていう写真集が出て、なんかなんかアイドルになんかみんななんかトレーニングウェア着せてなんか撮ってる写真なんだけど、あ、そんな前本庄なんだっけ、まなみってのもいたかもしれない、わかんないんだけど、いなかったでしたっけ。よくわかんないんですけど、まあでも、あ、それでなんか要するにその破綻してるってことは重要なんですよね、生身の女の人って。
それはそうかもわかんない
って
思いますけど、
いや、ってかその
切れすぎるから、
切れすぎるかね、その顔の表情って、そこでもうマイクロエクスプレッションって問題、顔ってさ面白いんだよな、本一冊できるぐらいいろんなことがあって、マイクロエクスプレッションって問題があって、つまりですね、 これもそこに座ってる柳川が詳しいんだけど、要するに顔の表情ってものすごくコントロールしにくくて、マイクロエクスプレッションというのはですね、本当は悲しいのに嬉しい顔をしているときとか、その悲しいんだけど無理に作り笑いをしているという状況をビデオに撮るとですね、ワンフレームぐらい笑ってる顔の中に一瞬ワンフレーム分悲しい顔が入ってたりするんですよ。そういうのもマイクロエクスプレッションといって、要するに顔の表情筋が意識で完全にコントロールできなくて、そこから破綻する瞬間があるんですよ。でどうもなんかその我々がその生身の人間の顔と向き合ってて生き生きしてるなって感じるのは、こういうなんかミクロな破綻っていうのがかなり影響してる。だから CG もさ、マイクロエクスプレッション出たらまた違うかもしれない。だってかなりだって顔の表情筋っていくつなんだっけ、誰か知らない、かなりあるよ表情筋って数が。それをコントロールするってかなり大変なことなんですよね。で何が言いたかったんだっけ、忘れちゃったよ。だからその顔ってなんかさ、例えば三河健一の顔って思い浮かべてください。あれってあれ以外のもう何者でもないじゃないですか。あれって要するに還元主義を否定しちゃってて乗り越えちゃってて、でそういうものとしてどうも我々人間っていうのはいるんだよね。だから顔ってなんかものすごくとんでもないものなんですよ。わかります？あのもうなんかそのカバーガールっていうさあやつのなんか解説を20枚も書いちゃったんだけど、なんかさ一気だったかって、なんかでもそこになんか写真を送られてきた時になんかこいつらにも見せたんだけど、その学生とかに見せたんだけど、やっぱり女の子の写真っていうのを見てるとなんかドキドキするんだよそういう経験ありますかって言われて、いや もちろんライブの女の子だったらもっとドキドキするんだけど、そんな強烈な刺激ってあるか世の中に。これか本当にこれ真面目に考えてほしいんだけど、ないよね。他の人の顔以上に自分の心の中にグサッと入ってきちゃって動揺させるものってあります？ないはずなんですよきっと。語学ありますか？なんかないよねきっとね。
いやでもそうとはいけない。
お前顔不干渉なのかな。さっきから他に何がある？もっと身体的なもの。
ああそれもありますし、でもそれだったらそれこそ生まれつき全盲の人はそういうのがないって。
もちろんだ、ここでそのユニバーサルっていうのを例えるときに、そのなんかそういうなんかを小拍子で言ってしまうものをなんか部族的になんかお前はユニバーサルじゃないよねっていう形で立てちゃうのは危険だけど、まあでもとりあえずそういう立て方をせざるを得ないわけですけど、もちろんだから全然俺は顔には何も感じないっていう人が世の中に言うかもしれないんだけども、それはそうとしてまあ、普通に言えばそうだよねきっと。ああそれだからその世の中のそのなんていうかプリミティブっていうかですね、どういうものからそれができてるかってことを考えた時に、実は顔的なものっていうのは一番最後の最後に残る、なんかそのどうしたらいいんだろうって困っちゃうようなものだと思うんですよ。だからこの前なんか誰かが誰だっけ、例えば天才バカボンのさ、バカボンのパパの顔はさ、どんな文章でも書けないあのバカボンのパパ性を持ってるっていうことを、まあ、言った人いるんだけど、まあそうなんだよね。ああいうものってでもなんかどうしようもないものとしてあるじゃないですか。バカボンのパパのこういう書けないけどわかるよね。どういう名詞だっけバカボンのパパって。丸かったちっちゃいんだっけ、ほっぺたとかのやつだったっけ
いや全然
あれ、まあでもこれはこれでバカボンのパパのあの顔がおばあさん描きますよ。あの誰か本職の人いる？あのそっか上田がいたら油絵画だから、あいつ上田いないから、誰か絵描く人いないんですよ。いないんだっけ。あそれ思いました。いやそれでですね、ちょっとさらじゃあ置いときましょう。それであの実は僕はなんでこういうことが気になり始めたのかって言うとですね、あれなんですよ、もともとさ僕そのクラシックだとバッハとか、モーツァルトとか、まあ、特にバッハが好きだったので、モーツァルトってなんかすごく人間的じゃないですか。 で、実はそのイギリスの音楽ってずっとバカにしてたわけですよ。なんかエルガーとかさ、なんかいまいちだなとかずっと思ってたわけですよ。そこに音楽の専門家の人がいるみたいなんですけど、ところがですね、ある時そのあずささわさんっていうですね、講談社の人と喋ってて、彼が僕にとっては非常に重大なことを言ったんですよね。で、そのことが、あ、上田来た、忘れられなくて、それ何かっていうとですね、上田後でバカボンのパパ書いてくれる。
はい、
書けます。あのドイツのバッハとかの音楽ってのはなんかすごくなんか人間を超えたすごく神的なものとかその宇宙的なものを語っているように思われるんだけど、イギリスの音楽っていうのはどうもなんかそのイギリスに実在する人間がその実際に自分が住んでる部屋の中でソファーかなんかに座って、あの家具とかに囲まれていて、でなんかワインかのなんか飲みながら談笑しているような、そういうなんか人間の生活圏のあるキャラクターを感じさせるっていうことを言ったんですね、あずささんが。で、彼はかなり音楽フリークなんですよ。もうかなりいろんな音楽聴いてる人なんですけども、一緒にあのまた知らん曲とか気に入ったことあるんですけど、で、それはものすごく僕は重大な問題を言ってるような気がしたんですよ、そのあずささんが。つまりですね、人間的なものっていうのはバカにされやすいんですよ。例えばあの風天の虎さんのやつ、あの男はつらいよとかね、 あまりにも人間的でしょ。で、ああいうものがその例えば芸術で、例えばなんかほらぐるぐる飛び跳ねながらさ、なんか今日もあの上の公園にいたけど、なんかこうやってズタ袋みたいなのに入ってなんかこうやって踊ったりとかさ、なんかああいうなんかわけわかんないものに比べて、その人間的なものって俺たちさ、よく知ってると思うからバカにしやすいんですよ。で、どうも俺の中で、俺ずっとなんか高校時代から人間嫌いしてから、人間のサイズのものってなんか嫌だなって気がしてたわけで、そのイギリスの音楽ってバカじゃないかと思ってたのは、なんか自分がなんかすごくよく知ってるような、そのこういう世界ね、これなんか誰か上田がそこに座ってるみたいな、そういうものの中、そういうものとあんまりつかず離れずだから嫌だなと思ったようなところがあって、で、一方そのバッハのなんかやつってのはなんかもっとなんかブワーって飛んじゃったようなさものを描いてるような気がしてたから、いいような気がしたんだけど、この年になってっていうか、あの40になって考えてみると、実は一番分かんないのがその人間的なスケールの話なんだなってことが身に染みてくるわけですよ。だから今日はその顔の話をしてるわけですけど、そのかなりね、そのイギリスの音楽と実はその後もちゃんと系統だって聞いてないんですけども、いかがですか、そこら辺、その音楽家族の人2人、イギリスの音楽っていうのがそのちょっとバカにされる回路ってありますよね、イギリスには音楽がないっていう。でもそのあずささわ説によると、それはそうではなくて、人間の領域を表現してるんだっていう説なんです。いかがですか、
どういう観点にも考えたことはないですけど、でもなんか、音楽史的に言っても、やっぱりイギリスとはこうヨーロッパ大陸が違って、すごく独特で、こう、ちょっと捉えがたいというところはあると思います。いわゆるドイツ、フランスとかイタリアとか、いわゆる伝統的な。
イギリスだけなんか特殊だって感じがあるもんね。でも音楽学部の人になんか、じゃあイギリスの音楽研究してる人っています
？
あ、いないの？あ、ブリテン、そう、ブリテンとかやったりしてるんですよ。その人は何て考えるかな。でもなんかそのあずささんがそういうふうに言った時に、俺は、あ、そうか、それはあまり考えたことなかったなって僕には何となく腑に落ちたんだよね。
あるかもしれない。なんかこの間、ロイド・ベンジャミン
ってい
う、
イギリス
の近代作曲家が来て、確かにそういうなんかでも人間的なものっていうのがすごくあった。
いや、それ人間的なものってよく分かんないでしょ、何なのか。つまりね、上田君、
はい、
顔、人間の顔を描いてくるんだよ、何でもいいから。今日顔がテーマだったんだけど、
はい、
お前変なもの書くなよ、はい、頼むからバカボンのパパ練習したの、はい、あ、じゃあバカボンのパパ書いていただけますか。一応ゲダの油絵家の、
これだけでバカボンのパパ
え、その線だけでバカボンのパパだって思えてる。お、
あなたはちゃんと出てる。ここまでは分かるんですよ。
ハチマキ、
目が多分すごい難しいんですね。
離れてないですか。
でもこんなんですよ、確か。
いや本当に本当にこうバカのパパ、こんな。なんでこんな再現できないのかね。見たらすぐわかるんだよね。不思議だよね。俺も描けなかったな。あれそんだったっけ。ちょっと待って、バカボンなんだよこれ。
あの親三世代、あのなんとかちゃん、あの赤ちゃんとパパと、
あ、今作ったの、はい、すごいな、さすがだなもん。じゃあついでにさ、上田がなんかもうこんな美人いないっていうのは女の人の顔を描いてみてくれ。あ、
こんな美人。それはアニメ、あ、
いやいや、なんでもいい、なんでもいい。
止まっちゃうんですか。
いやいやいや、ちょっとぜひ書いていただきたいんですね。
頑張ります。
今日顔がテーマだ。顔
匂いとか。
いや匂いない。なんかそこだけデッサンおかしくないですか。位置おかしくない。ちょっといいのかな。
ハトの目ですね。
そこもデッサンおかしくない。
はい。おかしいですね。
いいですね。何ちゃんって名前をつけると思う。
ミオちゃんです。
ミ にょちゃん。
はい。
これはどうしてこの顔が好きなんですか。どういう妖精がおられるよね。綺麗な顔の目とか。
はい。比率は多分アニメーションとかの影響が大きいと思います。顔のなんかその目と鼻と口とのバランスは。
おさくさん、前田切った時ってのはさ、ちょっとしばらく前のあの言葉の時のテーマとも重なるんだけど、人間っておそらく顔って人一体もっていうか人とも見たことないわけでね。そうするといろんな人と会いますよね、社会の中でコンタクトポイントっていうか、いろんな顔、今でおそらく10万とか100万の顔見てるじゃん、
はい、
それずっと早回しでバーッと見た時に、そのコンタクトポイントの中で上田の頭の中でこういう顔が今理想像として出てきてるわけですよね。で、なんか思い出せるエピソードってありますよ。なんかほらミッキーさん、ミキシー茂雄さんの思い出せない鮮明記憶の話ともちょっと関係するんだけど、いや要するにこの顔が、この理想系の顔ができるに至ったある顔とのコンタクトみたいなのって
思い出せる。それは多分いっぱいの中からいつもふってこう電車の中でこう、あ、可愛いとか、
あ、いつも見てるんだ、
はい、
そのサンプリングの中からこれが
多分、
じゃあ思い出せるものとしてはないわけ。
思い出せ、結構けど僕いっぱいですね。そんなバラバラなのっていうくらいこういろんな顔立ちの人を好きなんで、松浦亜矢も好きなんですけど、松浦亜矢と岩下志麻は共通点ありますかね。岩下志麻はいい匂いがしそうだって気がするんですけど、松浦亜矢はロボットっぽいなっていう印象が強くて、けど目は可愛いなって。しまいにはなんかすごいですよね、踊りこう
ね。誰が
松浦亜矢。あ、松浦亜矢の森さん知らない。
松浦亜矢ってあのモームスの人でしょ。違ったっけ。
モームス圏外です。
圏
モームスの隣みたいな感じじゃないか。
あ、違うんですね。
隣にいるんですね。
いずれにせよでもなんか例えば僕は昔あったらさ、エマニュアル・ベアールっていう人を知ってます、はい、あの人が好きだったのね。
ああ
今はそんな好きでもないんだけど。あ、
じゃあ、
で、あの、なんだっけあいつ、あの、愛と宿命の泉っていう映画に出てたんだけど、
はい、
であれ強烈なコンタクトポイントだったんだよ、僕にとっては。で、顔の好みって当然変化するの当たり前だったり、顔ってなんかそのサンプリングが変われば、顔が自分の中である文法として整理されていくのも変わるんだよね。ね、で何が言ったか、いや今日だからずっとそういう話をしてたんだけど、じゃあこれ松浦亜矢が入ってるわけ。少し
松浦亜矢と多分頭は僕ナタリーポートマンが、あのレオンの時のナタリーポートマン
っていうコンタクトポイントがあるわけ
ね、はい、あれはでかかったですね。でどんどん大きくなっちゃって、今エピソードなんとかとか、あのスターウォーズの僕見てないんですけど、見てないって映画自体見てない、ポスターとかなんか見て、ちょっと違かったなって、大きくなったらもうちょっとこうなっていかなかったかなっていう、ちょっと期待と外れた方向にナタリー・ポートマンの顔がいっちゃったんで、約13、4歳の頃のナタリー・ポートマンの髪型と、あの、あ、ナタリー・ポートマン好きです。
どう収束させたらいいか分かんなくなっちゃったけど、うん、いや今日だからそのずっとその顔っていうのが、まあ、美術のモチーフとしてもそうだし、なんかその人間にとって実は一番最初に出会って一番強烈な要素還元できないような実在であるって話をしてたんだけどね。上田さん自分の顔は好きなの？
いやできたらもうちょっとこう大変になりたかったですかね。鏡見てまず歯ない姿を見て、あ、痛い思うんですけど。
歯があれば好きなの？
まだ許せるかなって思うんですよ。僕本当に池崎先生、
その時さ、すごく変な感じじゃないって、上田のそのキャラってさ、その顔に対する一種のディフェンスとして出てきた可能性あるよね。ディフェンスがないってことをしてた
ら、いやでも僕 歯がないから3年くらいなんです
よ。いやそうなんだけど、そのなんかでも、いや、なんでそこまで顔っていうものに対して我々は、うん、なんていうのかな、囚われてしまうのかっていうか、支配されてしまうのかっていうのは大問題じゃないですか。そうでもない。いや、つまりなんかその、 すごくくだらない言い方でよく例えば美人とブスの性格が違うとかいう言い方するじゃないですか、はい、なんでそういう言い方があるほど我々は顔にそんなにとらわれるのかっていう問題って考えたことないですかってことを今日議論してたの。
え、顔好きです。顔から言ってる印象、目、けど目大きくない。僕なんか下ぶくれ、なんかここ、こう顔をいじくってて、目だけ結構こう、もう好みの目があったら、多分ここら辺あんまり違ってても
綺麗な。なんかね、例えばあの、なんとか収束させてほしいんじゃないか。いや、例えばですね、この前最近なんかほら、早稲田の学生に悪いことしたやつがいたじゃないですか。ああいう時になんで俺たちはあいつの顔を見ないと納得いかないって言われるんですよね。つまりなんかその、不思議でしょ、だっていいじゃん、どんな顔だって。あとなんかほら、よくなんか、火事とかで死んじゃった人の顔が、なんとかさん、なんとかさんって出ますよね。あの顔が出ないと、なんかその死んだ人の、その、実在性っていうか、その人が確かにいたんだって感覚が起きないのはなぜなのかとか、すごく奇妙なことがいっぱいあるんですよ。あの、昔ですね、あの、ファイマンっていう、まあ何回か授業で出したけど、その、物理学者、ノーベル賞もらった物理学者がなんかコーネル大学かなんかで働き始めたときに、なんかすごい偉い先生と一緒になんか入試のアプリケーションっていうか、その願書のを見てて、どうこれ、なんか上田みたいなのがなんか大学院生として入りたいとかしてきたわけ、その願書。で、ファインマンに見せて、どうとか言ったら、ファインマンがなんかその履歴を見てさ、芸大油絵出身とか、なんか、二科展、なんとかかんとかとかさ、まあ、そんなの出さないだろうけど。なんとかグランプリとか言ってさ、なんか、いろいろ書いてあるわけ。おお、これ素晴らしいじゃないかとか言ったら、ファインマンがですね。そしたらなんかその相手の教授が、だけど写真見たかいとか、言うわけ。で、ファインマンがその瞬間に、それがどういう関係があるんだよって、口答えしちゃうって、なんかそれ、その、何の関係もございません。すいませんでしたってその教授が言って、それでファインマンがしまったと思って、俺はここで新入りの先生なのに。だから、布施さんくらい偉くなって新入りの先生くればいいけど、そうやって本当の親友のもう20いくつぐらいのテープ屋の間っていう話が面白おかしく書いてあるんだけど、そこでなんでじゃあ我々は願書に顔写真が載ってなくちゃいけないのかっていう問題になるわけですね。つまりパーソナルアイデンティティっていうのもその顔写真見ないとやっぱり納得いかないぞってあるじゃないですか。例えば就職の面接でもなんで顔を見なくちゃいけないのかってことですよね。かなりなんでそんな強烈なものとして顔ってあるんでしょうかっていうことがテーマだったんですけどね。なんで俺上田に解説しなくちゃいけないのか。
すいません。
すいません。いやだからその。
いや、はい。あのチャットとか、僕チャットが、ねあの、はい、なんですか、パブリックなチャットに1回だけ入ったことあるんですけど、みんながこう20人くらいいるのが、こんにちは、こんにちは、こんにちは、なんとかさんって、あのハンドルネームかなんか、ぶわーって20人くらい来た瞬間に僕、落ちたんですけど、ダメだと思って。
なんで
まあ、やっぱりだから
分かんなかったって
、でなんかこれはすごいなってその時だから僕には全く見えたことのない人たちがこのまま G ですけどねわってなんか押し寄せてきた時に僕はちょっと
確かにさっきのこれに書いた心の理論の話で言うと1対1の時ってまだ分かるんだけどこれね俺に立てばやっぱ上田がどういうこと考えてるのかなっていう話で俺のその心の状態を推定する脳の機能を働かせてるわけだけど、こう例えば、こういう教室っていう風になった瞬間にもう分かんないんだよね。っていうのと似てるよね。例えばだから、いつ対象っていうのが、その一人個人っていうものの集まりからマスになるのかっていうのが難しくて、例えばこれお前が東京ドーム行って5万人の前でなんか喋ってたら、その5万人のなんかその心の理論っていうかその心の状態を推定することは難しいですよね。で、なんか困ったな。あの、不正なんかないですか。基本的に。
そうですね。まあ、顔の問題は解剖学の方でも大きな問題で、まあ、それまた一つの授業になってしまうんですので、はい、まあ、今日の話の中でもう一つの個人的な感じで、この解剖学の方で言いますと、まあ、顔には二つの顔があるというふうに言ってまして、であのまあ、性的な止まってる顔ですね、性的な顔と動的な顔っていうのがあって、それを別の言い方で言うと、あの要望と表情っていうのが出てて、表情っていうのは、今おっしゃったその性欲マインドとか、相手の心に っていうのに近い表情ともあって、でまたその表情とは別の要望っていうのがあって、あの止まってるものがあって、で最初の方で藤本君の話した時に相手の顔を見ないで、あの時想像してるのは表情じゃなくて要望だと思うんですよ。つまり要望が出るかどうかだっていうので、でその、まあ、2つの顔があって、でまあ、それぞれまた違う、あの、まあ、もちろん何て言うか、要望、表情だけとかこう抽象的に浮かんでるわけではないし、要望と必ずついてるわけですし、あとあのポーカーフェイスと言いながら何らかの表情を必ずつけてるわけで、負けることはできないんですけども、はい、まあ、でも一応あの図式的に分けて考えてみると、そうすると例えば生物の進化の歴史の中で、その要望と表情っていうのはどういうふうに出てきたかというと、あの表情っていうのは、あのさっきあの今の人が言った目玉の動きとか口の回りとかなと思うんですけど、結構大きいのは表情筋だと思うんですけど、はい、顔がくっついている表情筋というのは、あのどういうふうにできてきたかというと、進化の歴史でいう魚のエラなんですね。ああ、バタバタバタバタしたエラで、つまり魚には表情筋がなくて、あのその、まあ、エラというのは要するに内臓ですけど、内臓がこう顔に出てきたのが、で顔を動かしているのがあの表情筋 で、表情というのはそういう意味でその心というか内臓の状態をなんか見えるものにしているというのがあって、で、あの、で、要望って何かっていうと、例えば魚の場合は表情筋はないですけども、でもやっぱりなんか要望ってありますね、面っていうか。そうすると、あの、おそらくなんか 目とか穴ができた段階で要望っていうのができて、要望っていうのはかなり進化的に古いものっていうか、もう、名残みたいなもので、表情っていうのはその後から付け加わったあのもので、で、それが、まあ、その2つが重なって顔っていうことで、今日の話もあったんだと思うんですけど、まあ、それも、もし分けて考えてみると、どうなのかな、もうちょっと思った。
面白いですね、それね。もうだから脳の話としてはきっとっていうか分かんないですけど、僕が興味あるのはやっぱりその表、そういう意味での表情と要望の関係ですよね。おそらく表情と要望っていうものをある程度前提にしないと成立しないわけですよね。
あとまあ要望っていうのもなんかある程度悪いことばっかりしてると悪い要望になる。笑ってばっかり言うと笑いが要望になるとか、そのなんていうか固定するところがあって。
だ、ある意味ではその過去にどういう表情の使い方をしたかということの一種の集積として、その痕跡が、まあ、その要望の方に残っていくという考え方もあるできるわけですね、うんうん、
であと、まあ、ベースのものとか現象的なものとか、はい、そういうものなのかなとちょっと、
あの そこにいらっしゃる方、名前知らないですけど、なんかないですか、一言、ぜひ、
なんか、音楽的な立場で見ると、やっぱり、あのどっちかっていうと、時間の中でどういうふうに顔が変わってるかっていうことですよね、そっちしか見てない。
あ、
だから、美しい顔はどうですかって言ったら、表情が豊かな。
じゃあもう例えばスティール写真1枚では美しいかどうかっていうのは判断できないってことですか、うん、
そこからどういう動きがあるっていうのか、頭で勝手に時間に行動として、そこをいろいろするに違いないっていうふうに想像して
る。でもそれミュージシャン特有の感性なんですか、それとも、お名前わかんないですけどっていうか、それミュージシャンはみんなそういうふうに感じてるんですか。
でもあの今の話と僕の話重ねると、あの、まあ、要望っていうのはスチームに近いので、で表情っていうのは今おっしゃったように、多分興味があるので、あとその最初のモナリザの例がありましたけど、モナリザ A ですからスチールっていうか止まってるんですけど、でもモナリザに多分ダヴィンチから行こうとしたのは止まってるものではなくて動きだと思うんですけど、つまり微笑っていう動きです。止まってるものだからダヴィンチが動いてるんで、こういう動きを見てると、それがだからそのおっしゃった、モナリザのこと
に。あの脳の話をしたら、例えばこうやって投げてるときに、こうやってこの静止画だけでも、例えばその動きを司っている MT っていうところが活動するとか、そういう話はあるので、例えばじゃあ、もし、布施さんの話をやろうとすると、モナリザ見せて、そのときに本当に動きというか、その例えば脳の中でその表情の動きを司っているような脳の部位が活動しているかどうかっていうのを一発ネタとしてやっても面白いかもしれません。誰かやってるかもしれないけど、それなんか ドキュメンテーションあるんですか、モナリザはその笑いってその 表情の動きを描こうとしたんだっていうのは説っていうか、その、
まあ、微笑ですから、なんかそうですね、止まってるんじゃなくて、 で、あとその人のそれぞれの人間のタイプで、多分その動き的なものに惹かれる人と止まってるものに、
あるかもしれない。
そのどこはいつまでも変わらないものに惹かれるものって、まあ音楽ってもう基本的に動いてるものですから、それをビジュアルにしてもやっぱり表情っていう動いてるものに興味を、音楽やってる人はいるかもしれません。
なんか芸大で言うと、そこの階級を越えてこっちとこっちに違うかもしれない。でもミュージシャンって別にだって、それちょっと意外だったんですけどね、だって歌ってるところを見てるわけじゃないですよね、それでも関わらず。
僕らの先輩が、テレビに出るのが嫌だっていう話はすごい、それがものすごくよくわかるんですけど、歌ってる姿、歌ってる内容はすごい素晴らしいんですけど、それをひねり出してる顔がすごい見にくいんですよ。
ああ、でもそれ例えば映画会社とかでもなんか、
そうですね。でもそのレコードっていう商品の性質上、ジャケットとかに変わるじゃないですか。あ、そうすると静止画としての捉え方っていうのはやっぱり一般にはマスキングが
あって、それでその美しい音楽っていうか、そのシャウトしてったら、その曲を作ってる時の一般には見にくいと思われるような顔が美しいと思うってことですか。
そこは難しいんですけど、いや、そこはなんか、まあ、そう思えるケースもまた別にあったり、思えないケースもあるんですけど、
そうです。それをうまく歌えるってか歌えてないかってこととはまた別の次元で、そうです。
素材のこう切り刃、キューベスとか、ああいうようなのを使って制作するんですか、大体。そうですよ、ソフトで、そういう時、音を作る時って、なんかこう、あれは動いてる分、扱ってる感じなんですか、やっぱり。なんか僕、画面見てると、
止まってるもの。
止まってるものを、なんかこう、付け出して、なんか、音で遊んでる感じはすごい少ない感じなんですけど、そういうのっていうのは実際になんかこう演奏って実際にというか、今もラプトップミュージックもすごい多いと思うんですけど、なんかこう変わってくるかな、その音の作り方っていうなんかこうのなんかその制作してるプロセスとしてなんか違ってきて、しまいに結果としてなんか違うものにどんどんなってきちゃう、今までとは違うものになってきちゃうっていうのはあります。
ありますね。でもそれちょっと昨日もそんな話をしたんだけど、すいません、ちょっと、ペリー&キングウェイっていうペリー&キングウェイで、あの人たちがその最初にその電子音楽をその形にしようとしていた頃に、まあ、面白い実験がいろいろされているんだけども、普通にこう生で演奏しているバンドの演奏の中にこう無理やりそのアナログシーケンサーとかのパスで叩いたりしているんですよね。でそうすると当然その当時のミュージシャンってこう同期演奏とかに慣れてないので、どんどんずれていってかなりアグリな状態になってたりするわけですよね。でこれすごい面白いなと思っていてですね、つまり今のその デスクトップのツールの致命的な欠点というのは、その関係性をひっくり返すことができないというのがあるんです
よ。アナログの方にデジタルを合わせられない。
そうですね。まあ簡単に言っちゃうとそういうことなんですけど、僕らはその生演奏の技術ってこの20年間ぐらいで本当にアナログシーケンサーがやるぐらいのレベルまで高くなってると思うんですよ。要するに人間が機械っぽく演奏することに関してはすごい低いんですよ。だから当時のアナログシーケンサーでその部分は多分人間でもできるんですよ。ところが当時その人間が演奏していた部分を機械が一方に再現できないんですよ。でこの関係性がひっくり返るっていうところまで来てないっていうのは、いかにその今のディスクトップがダメだっていうのが一つの証明だと思うんです。でもあのペリアン・キングズレイの音楽の魅力っていうのは、 明らかにそこのせめぎ合いとずれのとなんか妙なアゴリーさがやっぱりあるので、そこが一つ大きなポイントが、今の方が面白くないとすればそこにすごい部分があるので、
あのラップトップと生楽器ドラム、この間僕何やっけな、なんか京都のメトロに行った時に、なんかラプトップとこうドラムカーンっていう人のボーカルの焼きなんとかとかいう人がいるんですけど、ドラムをもう正確にこうラプ結構ミニマル的なっぽい感じなんですけど、バチバチやってるって、最近 のヨーロッパ系の音響系って呼ばれてるようなのっていうのは、結構その手技となんか絡めてるのって多くなってきてないんですか、うん、そういうのけど、今さっきおっしゃったみたいに機械がもうちょっとそのアナログの方に近くなるような装置っていうか、なんか機械ができてくると できてきた方が面白いんじゃないかって見解ですか、
ね、そうです、
あ、それはなんかクラシックのプラスのようにいるかもっていうイメージのオシステムだと、なんかリアルタイムで音を変換できるっていうプロセスが開発されてて、まあ、ブレーズとかもそれぞれ結構作ってますけど、あれはなんか生楽器、それまではテープ音楽だと、その演奏する側は生だったけど、そのテープは固定で、デジタルに変えられない、自分でも変えられないし、でもそこを演奏しているその音をリアルタイムで同時に変換していく。うん、実際に最近の変換とその機械には再現的なアナログなものの動きが両方が融合されているっていうところには一つあると
思います。まあ、でも僕は個人的にはイルカマンマックスは超えられないと思っていて、あまあ終始最後までマックスなんだろうなっていう気がする。
え、じゃあライブの方がラップトップみたいなので作った音ネタとかで何かを流すようなライブは、ライブじゃないようなものはライブの方が面白いんじゃない
か。それは僕はもともと最初から打ち込みでしか作ってなかった人だったので、ライブすごい辛かったんですよ、下手なしなんだけど今になって思うのはライブの方が3000倍ぐらいかもしれない。でもまあそこをなんかそのプリミティブな意味でのライブというよりも簡単に置き換えてしまうのではなくて、やっぱりそのコンピューターが働いている環境から見たライブというところにやっぱりいけないというか、なんか何ですかね、なんか山登りしたら十分に行きたいと思うんです。で途中で空気が少なくして辛いんだけど、それが気持ちいいって思い出す人もいるかもしれないです。そうするとなんか山登りが目的じゃなくて空気が薄いつくなるのが楽しみになっちゃうみたいな、打ち込みとかコンピューターそういう性質がすごいあるな、うん、だけど今度は逆に空気が薄くなるってことを楽しみに山登りする観点からもう一回頂上に出すってことが楽しいんだって思える気持ちになりたいなという感じなんです。だからそういうなんかプラトニズムの話だし、まあ、ストイックさって言ってもいいんだけど、そういうところかな、ちょっと欠けてるかな。
それ7月10日ぐらいだったんですけど、松浦雅也さんと一緒に授業やってもらったんですけど、事前に、いや、ちょっとまだ本当に来てくれるかどうかわかんないんですけど、でもなんか欠けないです。どれだけ雅って。
枝川でいいんじゃない。
こうだっけ、雅くんの雅。え？違った、
別の地です。
あ、こうか。あ、こう。そうです。いや、こう。七音社っていう人、この七音社。これで Google で聞けば出てくるんですね。なんかいつもオレンジとか赤いズボン履いてて、で、今髪の毛オレンジ色に染めてる人なんですけども。あ、その方にちょっといろいろライブ演奏が3000倍面白いとかそういう話をもし喋っていただこうかなと思ってます。
あとはおそらく夏休み前は授業を2回ぐらいやったと思うんですけど。ということで、では、さようなら。